命と向き合うすべてのママのために Sing for my angel。 こんにちは。秋も深まってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 Sing for my angel、 パーソナリティミカジーンです。本日もお耳にかかれて幸せです。この番組はお子様とのお別れを経験され、グリーフ、死別の悲嘆と共に生きる皆様の未来を応援していく番組です。11月はマンスリーゲスト様として、東京よりヨガセラピストであり、ご自身の人工死産のご経験からピアサポート活動もされておられます元子さんをゲストにお迎えいたしましてお届けいたします。貴重なお話たくさんお聞かせいただこうと思いますので、お聞き逃しなく。 Sing for my angel はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。
夢の種。
はい、それでは早速東京よりのゲスト様に登場していただきましょう。元子さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ大阪へ。
ありがとうございます。
2日前からねご来訪いただいて、観光されましたか。
あ、はい、大阪の通天閣行ってきました。
最近ねまたこうライトアップとかされてね、さらにこう街もねとっても綺麗になってますけれども、超ディープタウンなんですけど、どうでしたか。
なんかちょっといつもと違う空間を楽しめました。
あ、よかった。串カツをね食べたいんですっていう風にねちょっとねお伺いしてね、どこがいいですかって聞いたんですけど、それやったら絶対新世界行ってほしいなと思ってご紹介したんですけどね。
はい、紹介していただいたお店に行ってきました。
うん、よかった。全然違うでしょ、思ってる串カツと。なんか衣がね、
なんかそうですね、いつも食べてるのとは違う感じで、うん、はい、美味しかったです。
大阪のディープタウンを満喫していただけて。とても良かったなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
改めまして、まずご自身から自己紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。東京在住の元子と申します。八王子エリアでヨガを少し教えています。で、自分と同じように辛い思いをした方に届くといいなと思って活動しています。よろしくお願いします。
はい、ということでね、今回はね元子さんのご経験された人工死産ということをねお伺いしていこうと思っております。人工死産をねご経験されたということで、まずは妊娠初期の経緯からですかね、お話しいただけますでしょうか。
はい、私は、不妊治療で妊娠をしたんですけれど、その後出産するための病院に移って検診受けていた頃から、ちょっと自分の体感でものすごい血圧が高いなっていう感じがしていました。はいはい、普段の血圧がものすごい低いので、はいはい、病院の基準からは全く血圧高い扱いじゃないんですけど、私の中では普段より下の血圧30ぐらい高くって、でずっと高いっていうことも先生に お伝えしてたんですが、まあ、あの妊娠すると血圧上がるのが普通だからみたいなことをずっと、
まあ、そうですね、はい、血がたくさん作られるからっていうふうにね言われたりもしますよね、
は
い、
って言われてました。で、そのまま、まあ、高いなと思いながらも基準の数字までは上がっていないので病院の方では異常なしということで妊娠6ヶ月まで行って、でその間ちょっとあの、ま、むくんだりとかもあったんですけど、それも、ま、妊娠したらむくむからみたいな、
まあ、許容範囲内ですよっていうことですよね。
そういう感じで、まあ、異常なしっていう扱いだったんですけど、そのまま行って妊娠6ヶ月の検診の時に、あの検尿を必ず毎回するんですけど、はいはいはいはい、その検尿の時にあの一滴も出ないっていう状態になりまして、で血圧もその時にはもう基準を超えていたので、はいはい、緊急あの検査をして、そしてもうこのままここではできないからって言って大きい病院に行ってくださいっていうことを言われて、そしてその大きい病院に行ってそのまま入院っていう形になりました。
その初期の段階で自分でその血圧高いなっていうのは測った時に高いなって思う程度というか、体感として何かこうすごい汗かくとかしんどいとか、
そういうのは、あのなんか息苦しいみたいのは、まあ、あんまりその初期からはなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと歩いてすぐ疲れたりとかすぐ息切れしたりとかっていうのはありました。
一応こう自覚症状としてはそうですね、まずは息切れすると胸の苦しさみたいなところですかね。
そうですね。
まあそれをじゃあ検診で伝えたところで、まあ要するにやっぱ基準値ですよね、基準値を上回ってなかったり、まあ、むくみの度合いもだと思うんですけど、はい、まあ、問題なしってなっちゃうんですよね。そのいつもこう毎回ね、あの産婦人科の検診行くと検尿ってみんなされると思うんですけど、あれとかもね、タンパクが多かったら何かこう食事の指導みたいなされるじゃないですか、
はい、
それもじゃあ5ヶ月の検診まではタンパクも問題なし、
まあ、マイナスではなかったけど、その基準の範囲内、
まあ、元子さんが自分でちょっとなんか異変を感じながらも、まあでもね、みんなそうだと思うんですけど、初めての妊娠なんて分かんないんですよね。これがあの普通なのか異常なのか、妊娠してるからこうなのかっていうところがね、あの判断つかないですよね、
はい、お医者さんが基準値だし、あの妊娠すればこうなるみたいなことを言われたら、あ、そういうもんなのかなって思ってしまってました。
まあ、またね、こう過度に心配しすぎてもダメなんかなとかも思いますしね、
はい、
でまたこう5ヶ月からあの定期検診自体が月1回になりますよね、
はい、
でこう4週空くんですよね、
はい、
でその6ヶ月の検診行った時にもいきなりこれはまずいっていうことだったっていうことですよね。でそこから、まあ、大きい病院、
はい、
まあ、総合病院ですかね、に転院となったわけですよね。で、まあ、そこからのお話をまたお願いします、
は
い、
その病院に行くときはもう入院に多分なるから、あの入院する準備をして行ってくださいっていうふうに言われて、で向かったんですけど、その向かった病院ではもうなんか私はすごい救急車で来るぐらいの緊急っていう扱いで、もう入り口で車椅子持って準備してたんですけど、私はなんか普通に自家用車で運転してもらって行って、自分で歩いて行ったから、自分の中ではそんなに深刻に捉えてなかった、
はいはい、歩ける程度やったってことですよね。
そうです、はい、っていう感じで、そこで検査をして、これからじゃあちょっと経過見ましょうっていうことになるのかなって 思ってました。
ところが
その、超音波検査はずっと小さいって、
はいはいはい、
赤ちゃんが小さいってずっと言われてたのはすごい覚えていて、で血液検査の結果を見た先生が病室に見えて、もう私はその時一人だったんですけど、ちょっと今回はだいぶ、私の状態も赤ちゃんの状態もあまり良くないので、このままちょっと妊娠継続するのは諦めた方がいいんじゃないですかっていうようなお話をされました。
その後ご家族も、
あ、そうですね、
呼ばれて、
そうそう、なので、お医者さんの方から説明したいので、次の日の朝、私の両親と主人と来てもらえますかって言われて、私その時すごい自分でも今よく分かんないんですけど、すごい落ち着いて主人と両親に電話をして、ちょっと明日来てもらいたいっていうことを伝えました。なんかちょっとあまり良くない話かもしれないけどって言って伝えました。
本当にね、なんかこう突然のことやったっていうことですよね。
そうですね、
まずこうご自身でその妊娠の継続が難しいっていうことをお伺いして、その後ご家族でご相談みたいな形になったんですかね。
あ、そうですね、その次の朝にお医者さんから家族に説明があって、でもなんかちょっと一刻を争うので決断は早めにってことで、この後相談してくださいって言われて家族だけにされました。
なんていうかな、ご家族はね、そらね、もう元子さんの命が危ないとなれば当然もう今回諦めよってすぐに決断できると思うんですけれども、元子さんとしてはまたこう自分がそこまでこう、本当に息苦しさだったりとか、体調の異変を強く感じてなかったら嘘でしょうしか思わないですよね。受け入れられないっていうか、
そうですよね、
その決断をすぐにできましたか？
決断は、人工死産の期限が1週間後に迫っていて、でその処置をするのに3日かかるので、もう明日には決めてもらいたいっていうことを言われて、
元子さんが病院に運ばれた時が妊娠21週だったんですよね。
ちょうどでした。
でこの22週までが人工死産ができる、リミット、
はい、
それ以降はもう分娩するというか、そうです、早産っていうことになるんですよね。
はい、
限られた時間だったからもうあれですよね、考える暇がなかったっていう方が正しいんかな。
そうですね、だからその時の決断は本当にちゃんと、もう考え抜いて納得してってところまでは言ってなかったかなと思います。
もうやむを得ない、
そうですね、
はいっていうしかないっていう状態やったんかな。
そうですね、
私もちょっとね、妊娠高血圧症候群についてちょっと調べたんですけれども、はい、妊婦さんみんな、これみんな、なんとなく、こう、血圧上がったらあかんっていうことを、昔は妊娠中毒症とか言われたけれども、この妊娠高血圧症候群っていう言葉、みんな知ってると思うんですよね。ただそれが、どういったものか。この病気自体は、妊婦さんのね、約20人に1人の割合で起こるそうです。
多いですよね。
で、何が問題かというと、合併症ですね。重篤な合併症がこう引き起こされるということで、母体側でいうと脳の弛緩であったり脳出血、肺水腫、 肝機能障害、HLLP 症候群、腎機能障害など、またこう胎児の方にも上位胎盤早期剥離であったり、胎児発育不全、胎児機能不全など、胎児の方にも影響がある、母体にもこう胎児にも非常にこう危険な状況になる可能性が高いっていうことですよね。先ほどもこう元子さんがおっしゃられてたように、こう赤ちゃんがうまく育ってないっていうのもやっぱり、まあ、元子さん自身がこう初期から感じてた、やっぱこうちょっと血圧の影響とかがやっぱりあってのことですかね、はい、その育ってないっていうことは。
そうなんじゃないかなと思います。なんかうまく栄養がいってないみたいなことは言われた気がします。
なんかこう、まあ、私たちの感覚でその高血圧になるっていうのは過度な飲食、
はい、
食べ過ぎとか、まあ、やっぱよく塩分の取り過ぎ、はい、何かこう母体側が原因なのかなっていう印象があったんですけども、はい、それもちょっと近年の研究では塩分制限効果は否定的っていうふうに言われてます、
うんうん、
で最近の研究では、お母さんから赤ちゃんに酸素や栄養を補給する胎盤がうまくできてないために、まあ、胎盤でさまざまな物質が異常に作られ、全身の血管に作用し病気を引き起こすのではないかと言われているのが、こう一番最近の研究だそうですね。
そうなんですね。
やっぱりこう、まあ、同じようなことになられた方も、はい、まずご自身を責めてしまうっていうところが一番辛い。
そうですね。
実際そこからこう、まあもう人工死産という形で、
はい、
まあ、お子様が亡くなるというね、ことになったと思うんですけども、はい、そこからこうご自身のお気持ちどうでしたかね。
あ、はい、その直後はちょっとなんか気分が高揚してたのか、もうなんか子供の命を犠牲にして自分が生き残ったんだから何としても生きていかなくちゃいけないみたいに思ったんですけど、まあ、その時期は短くて、その後はもうずっとなんか子供の命を犠牲にして生き延びるなんて最低だっていう自分を責めるモードが結構ずっと長く続きました。
みんなそうだと思うんですけどね、その、まあ、流産でもそうですし、まあ、いろんな死産お腹の中で亡くなっていたっていうこともやっぱりね、こう自分の体の中で我が子が亡くなるっていうことは本当に辛いこと で、
そうです、ね、
やっぱりみんな自分を責めてしまうんですよ ね、
そうですね、
気づけなかった自分、
うんうん、
で例えば、まあ、さっきのお話やったら塩分取りすぎたのかな、食べすぎたのかなとか、はい、自分の妊娠の経過に対して自分を責めてしまう、
はい、
自分のせいで子供がこうなってしまったんじゃないか、
う
ん
そうですね、
それが辛い
よ ね、 そうですね、そうそう、二重の苦しみというか、
そうですよね、子供を失った苦しみプラスやっぱりこう自分に対して罪を背負うみたいな感覚に、
は
い、
なりますね。
囚われてしまうのが、うん、本当なんかいろんなグリーフの中でも特別かなと思う部分なんですけども、はい、そこからこう何かこう立ち直れたきっかけとか、
きっかけはなんかはっきりこれだっていうのは正直ないんですけど、いろんな本を読んで、なんで、まあ、男の子なんですけど、息子が自分のことに来てくれた意味は何だろうとか考えたり、あと子供はお母さんを選んでくるっていうことを読んだり、いろんな人の話を聞いたりしていく中で、少しずつそのまあ、自分を責めていても息子は喜ばないであったりとか、あと、まあ、自分が元気に生きていくことで、 息子の命を生かすことにもつながるかなということ、
うん、
あとはこれは去年やっとなんですけど、うんうん、まあ、子供はお母さんを選んでくるっていうことと、うん、あと子供は自分の寿命も決めてくるっていうのをなんだかスッと入ってきて、
うん、
ってことはその息子はそういうことが起きても、うん、私はそこからちゃんと元気に戻って、うん、これからも楽しく生きていけるって思って来てくれたんだっていうふうに思うことができて、
うん、
でそこからすごい自分の気持ちも変わった感じがします、
うんうん、私もね生まれて57日で、まあ、悪性脳腫瘍で亡くなった娘がいるんですけども、
はい、
今ねどういう気持ちでいるかっていうと、私も元子さんと同じようにこうすごいそこを考えたり本をいっぱい読んだりとかする中で、
はい、
まあ、自分の中でこうストンと入ったのがやっぱりこう子供たち、まあ、大人もですけど、
はい、
みんなこう自分の人生を自分で決めて生まれてくると、じゃあその短い人生を選んだ時に、はい、きっとお母さんにする人を迷ったと思うんです。
そうですよね。
そうで悩んで悩んでこのお母さんのもとに生まれようと自分で決めて生まれてきてると思ってて、
はい、
これは元子さんに、命名されたっておっしゃられてまし たかね、
はい、うんうんうん、
お名前をお聞かせ。
名前は、うん、ももたで、いつもももちゃんって呼んでいます、うん、
じゃももちゃんはももちゃんのその短い人生をもとこさんに私は託したと思ってるんですよね。この、まあ、短い人生を共有できる人で、そうなってもかっこよく生きてくれるお母さんっていうふうに信頼してやってきてくれたと私は思ってます。
うん、なんかそう考えたらすごい嬉しくなりますよね、
うんうん、そうなんです。選ばれてるんですやっぱりね。でね、この、まあ、やっぱりこう胎児として亡くなってしまうっていうことで、まあ、戸籍には残ることが、まあ、できなかった桃田くんなんですけれども、
はい、
こうして元子さんが勇気を持ってねこうやってこう発信することで、このラジオの電波を通じて、
はい、
桃田くんが、はい、世に出たんですよ。
素晴らしい、よかった。
そう、すごいことだなと思ってて、
はい、
きっとお空のね桃田くんもね自分のお話、
はい、
精一杯生きた21週かな、
はい、
の時間をこうやってこう世に出してもらえて、みんなに知ってもらえてすごく嬉しく思ってると思います。
そっか、そういう風に考えたことはなかったです。
うん、もう絶対で、それがみんなできない、みんなできない、誰でもできない、
そうです、ね、
こうやってこう発信できる元子さんのことをももちゃんは誇らしく思ってると思ってます。
友達に自慢してたらいいなと思います。
うん、本当にそう思ってます。本当にね、まあ、こう息子さんのね、ももちゃんの存在が今同じご経験された方のこう支えとなり生かされる、まあ、ももちゃんが生きた時間を今こうしてね輝かせることがまたできるということでね、本当にもと子さん自身、自分自身にこう誇りを持ってね、これからも頑張っていってほしいなと思っています。
はい、はい、頑張ります。
こんな元子さんへのアクセス、何かこうできるものありますか？
はい、ありがとうございます。インスタグラムとフェイスブックで、めめ東山、アルファベット小文字で MEMEHIGASHIMA で合っています。そしてインスタグラムのプロフィール欄に公式 LINE のアカウントも載ってますので、 よろしければご覧いただけたらと思います。
はい、もうぜひね、こう同じような経験をされた方、同じ経験された方にこうお話しすることでこう救われる部分ってあると思うのでね、ぜひ、もとこさんにつながってご相談などもね、
はい、お待ちしてます、
していただけれたらと思ってます。
はい、
では、最後にリスナーさんへ、もとこさんから何かメッセージございましたらよろしくお願いします。
はい、今すごい渦中にいらっしゃる方はすごい辛いと思うんですけど、もう二度と笑えないとか思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私もそう思ってました。ですけれど、必ずまた笑える日が来ますっていうふうに私はお伝えしたいのと、あと一人ぼっちじゃないから、必ず周りに経験した人も少なからずいらっしゃると思いますので、つながってご相談なりお話なりしていただけたらいいなと思います。ありがとうございました。
はい、はい、本当にありがとうございました。こうやっぱ孤独感がね、自分を追い詰めるっていう部分はあると思うのでね、こう話しやすい同じ経験をされたね当事者の方とつながることってとても大事だと思っております。本当に今日は勇気あるお話たくさんありがとうございました。
もとこ
さんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢の種、
はい、ということで今日も、お聞きいただきありがとうございました。私もこう胸の詰まる思いというか、気持ちをね抑えて喋るのに精一杯だった今回の、オンエアです。最後に、ミュージックサロン Sing for my Angel では、話さなくていいミュージックセラピーをベースとした歌うグリーフケアセッションを大阪吹田市阪急吹田駅すぐ吹田市文化会館メイシアター、また水子供養で有名な上皇円満寺さんで開催しております。我が子の死についてまだまだおつらく話すことができない、話すことに抵抗感がある、また話したくない方へも心と体のケアを、歌うこと、ストレッチ、呼吸法、発声、また亡き我が子への思いが投影できるような楽曲を選曲いたしまして、歌に乗せてご自身のお気持ちを吐き出していく Sing for my Angel オリジナルセッションにより、あなたの立ち直りをサポートしています。死別原因も問いません。お子様とのお別れを経験された方、どなたでも安心してご参加いただけます。お子様とのお別れを経験されたあなたのためのサードプレイスとして、ミュージックサロン形式だから実現できるあなたへの長期的伴走型サポートで、あなたの生きるを応援します。詳細は番組ホームページより、アメブロインスタグラムからご確認の上、公式 LINE アカウント Sing for my Angel へお友達登録の上メッセージください。またね、この番組のご感想ですね、本日の内容について、もとこさんへのメッセージでもね結構です。応援メッセージなどをどしどし、コメントいただけたらと思っております。はい、ということであっという間の30分でした。本日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週もイエローチャンネルでお耳にかかれますように。それではパーソナリティミカジンでした。穏やかな1週間を。 See you, bye.